ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ、
はい、
今回エピソード173ということで、はい、173回目でございます。
ございます。
今週も東中野の雑談さんでの収録ということで、はい、対面でお送りしております。
お送りしてます。
もう4回目ってことだよね、対面収録。
そうだね
今度ズームでできるのか逆に不安になってくる、ね、はい、はい。そして今回はですね、
はい、
リスナーさんからのまずメッセージ紹介からいきたいと思います、はい、でオタクトークについての感想をね、うん、いただいてるんですね、はい、なんで私がちょっと読んでいきます、
はい、
はじめましてテテオと申します。
テ
テオさんからいただきましたね、はい、このラジオに出会って半年ほどでしょうか、毎週楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
前回のゆかさんの吹奏楽トーク、首がもげるほどうなずいたりニヤニヤしながら聞いておりました電車の中で聞いていたので怪しかったと思います私も高校時代はクラリネットで3年間吹奏楽人生を過ごしておりました。
仲間だ、
うんうん、バスクラ確かに地味ですが、うん、ごめんなさいって書いてある、かっこいい縁の下の力持ち、うん、いなくてはならない存在ですよね。
ありがとうございます。
私の高校は超強豪校で、うん、全国大会常連校、
すごい。
その他マーチングやアンサンブルコンテスト、うん、とにかく吹奏楽と名がつくものは何でも参加しているような高校でした。
すごい、
すごいね、うん、そんな強豪校に初心者で入部した私は今思うと怖いもの知らずでした。
すごい、
うん、幸いピアノを習っていたので、うん、楽譜はすぐ読めたのですが、うん、B フラット B ですね、うん、という特性をつかむのがなかなか大変でした、うん、私もマルコム・アーノルド好きです、うん、
通じた、
うん、ヤン・ヴァン・デル・ロースト、
はい、
やアルフレッド・リードなども思い出深いです。あ、書いてたらなんだか無性に聞きたくなってきました部活は本当に厳しくて大変でしたが、うん、今思うと本当に貴重な体験をさせてもらったと思っています。今回はゆかさんのお話に全振りですが、うん、またお二人の趣味のお話を聞かせていただければと思いますこれからもラジオを楽しみにしていますということでいただきました。
ありがとうございます。
はい、
このベイの話も収録前にねしてたよね。
してた、そうそうそう、
そうそう、うん、で吹奏楽で使う管楽器の多くはベイ管って言って、うん、基準音がベイ、うん、B フラットになってるんですよね。
そうなんだよね。
楽譜はドなんですけど、うん、ドを出すと C フラットがなるっていうね、
半音低い音が出るってことだよね。
そうそうそう
そう、そうなんですよ。
ふうかさんピアノねずっと弾いてるし、うんうん、絶対音感があるからさ、うん、こうインベイの楽譜とこう楽器で鳴ってる音っていうのは違和感があって難しそう。
むずいと思う。なんかね、私ギターのカポタストは全然大丈夫なんですよ。あのカポってね、あのギターのフレットにはめると転調できる、うんうん、まあ、道具みたいなのがあるんですけど、うんうん、なんかギターはねタブ風でこの形と、うん、そかそか
覚えてるからね、
で覚えてるだけなんですけど、うん、で電子ピアノのなんかいいやつって転調機能っていうのがついてるのがあって、うんうん、このダイヤルでプラス1とかすると、うん、そのどの音をやってるのにどのシャープが鳴るみたいな機能があるんです
あ、そ
うか。もうあれはねちょっと違和感がありすぎてやっぱもうピアノが長かったからその鍵盤とね音がリンクしちゃってるので、ね、ちょっとめまいがしますけど、自律神経が失調しちゃうえ、なんでどうなってるのにってなったから、なんかどうだろう、慣れたらいけるのかもしれない。
そうだ、ね、全然別の楽器だったらいけるのかもしれないね。
そうそうそう、いけるかもしれないです。
あのヤン・ヴァン・デル・ローストさんもね、
すごい発音がヤン・ヴァン・デル・ローストって言ってたから私さっき言い慣れてますね。
そうですね、あとアルフレッド・リードさんもね、うん、めちゃめちゃ有名な作曲家なんですけど。
そうなんですか、うん、
ヤン・ヴァン・デル・ローストさんはねアルセナールっていう曲が有名なんですけど、うんうんうん、私はねカンタベリー・コラールっていう
これまたテテオさん首もげてますよ今私はわからないですけど、多分吹奏楽の方には有名な曲なんですね。
そうそうそう、うん、でリードさんはねアルメニアンダンスとかが有名ですね、うん、うちはちょっとやってなかったんですけど、まあ、コンクールの定番曲でございますね。こういう話をしてるとね無性に聴きたくなるっていうのをめっちゃ
ちゃわかる。
そっかそっか、
めっちゃわかって、でこの間の収録の後、うん、家帰る間とかもしばらくね頭の中七夕だったから
話すとね、
そうそうそう、
話すと思い出す、
ずっと頭の中に流れててじゃんじゃんじゃんじゃんみたいな、体が勝手に動くみたいな
謎に揺れながら帰ってたんですねこの間ね。いやそんな形で、
そんなこともありました、
はい、そしてメッセージにね追伸部分がありますので、はい、ちょっと追伸を読んでいきますよ、はい。ゆかさんが入会された結婚相談所、私の友人も入会していたところと同じとお見受けしました。その友人は最近婚約大会しています、
う
ん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。友人は婚活がとても楽しかったと言っていました。ゆかさんもどうぞいい方向に物事が進みますように、
ありがとうございます、
ということで書いていただいております。過去、はい、余計なお世話ですみません書いてありますけど、そんなことないよね。
そんなことないです、
そっか楽しかったんだね。いやよかったですね、うんうん。でこの間の大阪にね、うんうん、ゆかさんが来てくれた時に、うんうん、私の家に泊まったんで、うんうん、いろんなね、うん、ゆかさんのそのお相手の方のプロフィールを私もちょっと拝見しまして、うんうん、で私の推しの人がいたんですよ。そうそうそう、私がもう絶対この人いいから、私この人いいやって思った方とは実はね、
そう
あんまりちょっとご縁がなかったんだね。
そうなんですよね、
うん、で逆にね、うん、夫はこの人だった、違う人だったね。そうそうそう、私が選んだ人とで夫の推しだった方の人とね、うん、まあ、相性が良かったっていうことで、まあ、それからずっとうちでね夫がドヤ顔で、もう俺は彼のポテンシャルを信じてないんやって言ってくるんですよ。もうなんで今後婚活のアドバイスは夫に任せようかなと思ってるんですけど
その夫さんの姿めっちゃ想像つくわ、うん、
めっちゃドヤ顔、
そう、うん、そうそう、うん、であのお見合いの前に、まあ、そのマッチングみたいなね、うん、サイトやって、でお見合いの日程組んで、うん、お見合いが終わってもう一度会いたいと思ったら仮交際っていうフェーズに入るんだよね。
なるほど、
うんうん、で、まあ、仮交際って言っても、まあ、お友達期間みたいな感じで、まあ、その人の人となりをこう、ね、よく知っていく期間みたいな感じなんだけど、まあ、お互いがもう一度会いたいってならないと仮交際にはならないので、あと私のね相談所では一度に仮交際できるのは3人までって決まってるんですよ。いいですね、
なるほどなるほど。
でそうなったら新しいお見合い組めなくなるっていうこと で、うんうんうんうん、で今のところ1人しか仮交際進めないんだけど、うんうん、なんかこう気持ち的にはなんかこう二股三股みたいなこう気持ちになっちゃうわけ別に付き合ってないんだけど、
ね、そうだね、
うんうん、そうだからそんなことができるのだろうかとちょっとね、
器用にできるかっていうのが心配ってこと。
心配
今やばい、いけるんちゃいますか。
いける
だってお友達のなんていうか
まあね
前段階みたいなもんじゃん、
まあね、そうだね、
まだ1回会っただけだったらまだ友達関係にもなってないでしょ。
そうそうそう、ね、
そしたらまあその1回に3人の友達ができるのは別に普通じゃないですか
そうかそうか、うん、そう思えばいいね、
大丈夫です
、うんうん、で私もね今のところ今後楽しんでおりますよ、
う
ん
ね、そうだね、
うん、なんかふうかさんにはね前に言ったけど、うん、この同年代の異業種の男性にこう健康な状態で会うことってほぼないでしょ。
それだから同年代の方は運ばれてきてしか会わないから、
そうそう、何かしら病気だったりとかするからね。
健康な状態で会うことないよね、
はい、そうだから、うん、いろんな職業の人に会えてすごい新鮮な気持ちで、
う
ん、
そうですよね。
そう、職業を見て、うん、あなんかちょっとこの仕事の話聞いてみたいなって思って選んでる
社会勉強をしているみたいな。いやでも確かにさあの外来とかに来る患者さんも、うん、やっぱ高齢者の方が多いもんだから、
う
ん
う
ん、なんかすごい偉い地位の人だったり、うん、もう経営者とかになってたりとか、
うんうん
まあ、あとはもう引退されてるって方が多くて、うんうんうん、あんまり同年代でね、うん、いないんだよね確かに。
そうだよね、うん、そうそう、で本当にいろんな話聞けて面白くって、うんうん、もう病院の外には知らない世界が本当に広がってんだなっていうねもう本当ごく当たり前のことなんですけど
まあでもそうですよね、
そういうことに気づきますね。
本当に同業界の方としか話さないもん ね、
そう、う
ん、
本当に狭いよねこの医療関係の世界ね、うんうん、で何人かあのお会いしましたけどやっぱね、うん、会ってみないと分かんないなっていう印象ですよ今のところ。
そうですか、うんうんうん、
でいやなんだろうテンション感とかさ、うんうん、やっぱこう喋るスピードとかも、
そうだよね、
写真ではさ
分かんないよね、
分かんない、うん、この人は早く喋りそうだなイケイケかなと思ったらすごいおとなしかったりとかして、
う
ん、
そうそうそう、あれだろうね、
そうそう面白いんですけど、うんまあ、自分が無理せず会話ができるかとかさ、うんまあ、そういうのはその何書かれてることだけだと分かんないから、うんうんうん、だからそれを見抜いた夫さんマジすごいと思う。
そうなんですよ
人を見る目があるわ、
ね、なんかすごい。でも同性だから逆に分かるのかもしれないね。
なるほどね、
それはね、
そういうのあんのかもね、
こういうことを言う男性はどうなのかみたいなので見てるのかもしれない。
なるほどね、
いやちょっと
また見てもらおう。
これからもねゆかさんの婚活を私は楽しみにしています。
いやありがとうございます、応援していただいて。
私には、ね、ない世界だから私も話聞くのがすごい楽しいんですよ
よかったよかった、
そんな今日はメッセージ紹介から始まりましたが、
はい、
続いて今日のテーマに行きたいと思います、
はい、
今日のテーマは
今日のテーマは うん、ジョイが絶対ではないが口にしないもの
ちょっとふわっとしたテーマになりましたけども、はい、こちらもあのリスナーさんからメッセージをいただきまして、はい、テーマにした内容ですので、じゃあリスナーさんからのメッセージを、はい、ゆかさんお願いします、
は
い、
では読みます、はい、ラジオネームとことこさんからいただきました。
ありがとうございます、
は
い、
ゆかさんふうかさんはじめまして。私は静岡在住のアラフィフ2児の母です。お、はい、この1ヶ月でエピソード1から130まで聞きました、
ちょっと待って、1ヶ月って30日ですよね
本当だね、
1日4個以上聞いてるってこと
ということでしょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、恥ずかしながら私自身お医者さん外科系のお世話になることが多く、
手術したり怪我されたりしてるってことですかね、
まあ、あれこれ思いながら聞いていました。
はい、
で今回エピソード129を聞いて私の経験をお伝えしたくメールしました、うん、
はい、
私が絶対に口にしないと決めたもの、それはうなぎ穴子の血です、うん、約30年前私は主人ととあるそば屋で大好きな穴子天そばを食べました、うんうん、でその穴子の身には茶色のものがついていたのですが、うん、私はこんなの珍しいな、血合いかなと軽く思い普通に食事をしました、うんうん、その夜私は上から下からトイレとお友達になりました。
大変でした、それは。
うん、何が悪かったのか考えても分からず、幸い翌日には水分とお粥を口にできるようになりました。数年後テレビでうなぎ穴子の血には毒性があると知り驚きとともに納得、うん、しかもこの話を知人にするとほとんどの人が知らなかったと言います。
なるほど、
うん、口にしないものシリーズ、また機会がありましたら取り上げてください、うん、1月中に最新エピソードに追いつく予定です。今後も楽しみにしていますのでご自愛くださいということで、
ありがとうございます。
うん、もう2月なんで追いついていただいたかしらと。
そうでしょうねすごい爆速ですよね、
本当にね、
ありがとうございます、
はいはい、で私はあのうなぎの血に毒があるっていうのは、うん、あの知ってたんですけど、
うんうん、
アナゴの血は知らなかったなと思ったけ ど、まあ、仲間だからあるか、
そうそう僕が一緒やから う、ね、うなぎ僕やからね、
うんうん、でなんかそれあの厚生労働省のホームページにもさ書いてあって、
うんうんうん、
加熱されたら毒性失われるってね、あのタンパクだからさ、うんうん、書いてあるけど、でもなんかの表紙についたまま提供されちゃったとか、
いやそういうこともあるかもしれないよね、
まあ、30年前って書いてあったしね、昔は 今ほど衛生が、まあ、ザルだったところが、うん、若干あるのかもしれないよね、
うんうん、でこの毒の成分がですね、うん、調べてみたら、うん、イクチオヘモトキシン
聞いたことない、
イクチオヘモトキシン、
ヘモトキシンです、血清とかね、ヘモが血だから、ね、
そうですそうです、
うん、
でこれはウナギ、アナゴ、ウツボ、ハモとかね、ウナギ目の魚類の血液に含まれてるらしいですよ、うんうん、確かにさ、ウナギとかアナゴのお刺身ってないよ ね、
ないよね、
うんうん、でハモも基本湯引きしたりとか、
ね、
天ぷらで食べたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でこれはね、なんかフグ毒ほどの猛毒ってわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
まあ、食べると下痢、嘔吐、発疹とかね、うん、そういった症状が出るそうで、もうね、あのトイレ同担友達っていうことだったのでもしかしたらこれだったかもしれない ね、
そうだよね、
そうですよ ね、う
ん、死ぬためにはね 1200ml 飲まないと死なないって書いてあったよ。
え、何匹分
致死量1200って書いてあった、
それはすごい量ですけど、ね、それが分かってるのもすごいですね、うん、誰か飲んだ人いるんです、それでも換算したのかな、
多分ね、うん、あのラットとかの研究から ねしたんだと思うけど、いやでも大変でしたね、本当、はい、気をつけましょう、
はい、
ということで、
はい、
あの口にしないものシリーズ、うん、また機会がありましたら取り上げてくださいということでいただきましたが、
ええ、
他にあります？私ねあの考えたんだけど、意外と前回出し切ったと思ってい
や確かにあのこの間は食中毒っていう切り口だったんで、
う
ん
う
ん
う
ん、絶対食べないものっていうタイトルにしたいじゃん、
そうだね、
うんうん、で今回は、
うんうん、
あの絶対ではない
絶対ではない
食べるんだけど
うんうん、うん、
健康という意味で、うんうんうん、なるべく口にしないっていうものをちょっと紹介してみようかなと思って、うんうん、はい、でこれをなんか実践することが、
うんうんうん、
まあ、簡単な食事療法っていうか、食事法にもなるので、
うんうんうん、
なんかそういったものをちょっと紹介していこうかなということで、今回ね健康視点でいってみたいと思います、
はいはい、
まず一つ目、私がなるべく食べないものは、うんうん、加糖ブドウ糖液糖加糖ブドウ糖液糖も
糖が3つも入ってる、
そうなんですよ、でこれね何かっていうと、うん、まあ、いわゆる清涼飲料水ですね、うんうんうんうん、炭酸ジュースとか、まあ、ソフトドリンクに含まれてるんです、うんうん、あのコンビニとかで買ったらね、この食品成分表見てください、
うんうん、
加糖ブドウ糖液糖っていうのがね、うん、最初に書いてあることがあります、
そうだね、
あと菓子パンとかですね、うんうんうん、アイスクリームにも入ってることが多いんですよ。で加糖って冷たいほど甘く感じるから、うんうん、か冷たく売るものに入れるんだよ。こういう
確かにね、普通のお砂糖はさ、あったかいと甘く感じるもんね。
そうそうそうそう。
そうかそうか。
加糖は冷たい中で甘いのをパンと感じられるから、
なるほど、
まあ、こうサイダーとかね、冷たいものによく入ってあるわけなんですが。
なるほど。
そう、加糖はね、でもね、うん、多量摂取するとやっぱり中性脂肪が上がります。
うんうんうん、あ、そうなんだ、ね。
それから脂肪肝のリスクになるんですよ。
わ、
で、あのね、普通のブドウ糖よりも優先してね、早く代謝しちゃうんです。
そうなんだ。へ
ー。そう。なのでちょっと肝臓での代謝に影響が出るっていうことなんですよ。
肝臓に負担がかかってしまうわけですね。
そうそうそう、簡単に言うとそういう感じ。で、あの、私はね、果物がすごく好きなんで、うんうんうん、果物もちろん果糖入ってるじゃないですか、ね、で毎日まあ何らかの果物を食べたいので、うんうん、それ以外には果糖をなるべく摂取しないっていうように気をつけてるんですね、うん、
なるほど。あれ果糖ってあれね、あの果物の果糖って書くやつね。
そうそうそう、で、そうです。で、果糖ブドウ糖液糖もそうだ、それ言っとかないとあれだね、加える糖って思っちゃったらあれだよね。
そうそうそう
そう、果糖っていうのは果物の糖のことです、
うん、これさ、うん、あのラベル見るとさ、一番最初に書いてあるってことは一番多く入ってることでしょ。
そうなんです、そうそう、
ちょ怖いよね。
そうそう、だから食品のあのラベルは多い順にね、うん、あの書いてありますので、だから結構な量が ね入ってることがあるんですよ。
そうだよね、
うん、そう。で、まあ、私ダイエットしてるわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、基本的に必要のない糖分は取らないっていうのはまあ意識してて、
うんうん、
で、特に甘いジュースを日常的に飲んだりは僕絶対しないです。
確かに私もしないわ、
うん、ね、
うん、
もう皆さんもそうしましょう。水分補給はお茶か水です。で、まあ、私はジンジャーエールとか好きなんで、うんうんうん、カフェに行くとさ、結構自家製ジンジャーエールとかあったりするじゃん、うんうん、
あね、
うん、で、ああいうのはね、うん、たまに飲んだりする、
うんうんうん、
で、あとはハードな運動した後はね、バルサミコ酢のサイダー割り、うんうん、飲んだりとかするんだけど、まあ、その本当特別な時だけ甘い飲み物は飲むっていう形にしていますので、
う
ん
う
ん
う
ん、まず一つ目、甘いものを日常的に飲まない。
はい、そうですね、
ということです。
はい、
そして次2つ目はですね、うん、飽和脂肪酸です。飽和脂肪酸を多く含む食品は摂りすぎないようにしています、うん、はい、これはなぜかというと、はい、悪玉コレステロールが上がるんですね。
なるほど。
飽和脂肪酸取ってしまうとね。
飽和脂肪酸って何ですか？
あの、脂肪酸の結合の話なんですけど、うんうん、まあ、不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸っていうのがあって、
うんうんうん、
不飽和脂肪酸がまあ N3 系 N6 系とかあるわけですよ、うんうん、で、オリーブオイルとか、まあ、魚油とか、うんうん、体にいい油っていうのは不飽和脂肪酸の方だよね、うん、
不飽和の方ね、
不飽和の方、うんうん、で、飽和脂肪酸の方はあんまり良くないって覚えてください、うん、
なるほど、
はい、
うん、飽和脂肪酸が良くない、ね、
飽和脂肪酸はそうなんです、はい、はなるべく少ない方がいいんです、
うん、
で、これ何に含まれてるかっていうと、うん、牛肉や豚肉とか、こう動物系の油ですね、
うん、
あとハム、ソーセージなどの加工肉のもの、
うんうんうん、
それからパーム油とバターとか乳製品に多く含まれています。
はいはいはい。
でもさ、乳製品って結構体にいいと思って取ってるでしょ、
う
ん
う
ん、みんな、
う
ん
う
ん、
そうだね。
で、これに関しては結構研究がされててですね、うん、牛乳やヨーグルトの中の飽和脂肪酸は割といいですよって言われてるの。
そうなんだ。
で、これはたくさん取ってる人も動脈硬化リスクは上げない、うんうん、つまり、まあ、悪玉コレステロールも高くならないっていう研究結果が出てますので、
そっか、
その乳製品はわりかし OK だと思ってください、
OK、うんうんうん。
で、まあ、牛肉豚肉のまあ油とかもまあだから私はなるべく落とすようにはしてるんですけど、でも牛肉豚肉はタンパク質もさ多く含むし鉄分も多いから、
うんうん、
で、当然食べるでしょ。
食べる、
まあ、あらゆる献立にあるじゃないですか。
肉は入ってるから、ね、
肉入ってるから、
うんうん、
なんで、まあ、控えてるのはちょっとそれ以外になるんですけど、具体的には加工肉ですね、
う
ん、それからパーム油が使われている食品です、
うんうん、
インスタントラーメンの揚げ油になってたりとか、
はいはいはいはい、
あと冷凍食品の揚げ油、
なるほど、
マーガリン、スナック菓子、うんうん、まあ、こういう揚げ系ですよ、
はいはいはい、
揚げ系で結構パーム油使われてるんですね。
あ、そっか。
あとチョコレートにも入ってる場合がある。
そうね、うん、わ、全部美味しそうなものばっかりですね。
そうなんです。で、私もインスタントラーメンは大好きで、あの、あと熱愛韓国のブリコンっていうあの
確かにね、
バチバチ入ってると思うんですけど、でもそれも大好きなんで、これも全く食べないわけじゃないんですけど、まあ、もう頻度は週1回、
うんうん、
まあ、ブリコンは週1回まで、ブリコン食べた週はインスタントラーメン食べないみたいなそういう感じにしてます。
ね、じゃあ、あれなの、揚げ物も全然食べないの？
うん、揚げ物は私は全然食べないですね。もう
素晴らしい。
居酒屋さんとかに行った時に
はいはいはい、
なんか美味しい天ぷらがあったらそれ頼みますけ ど、
も
うほんと数ヶ月に1回とかいうレベルだと思います。
まあ、ね、うん、確かに
家では作らないですね、揚げ物はね。
私も作んないや。
で、あと揚げ焼きとかするときはオリーブオイルで揚げ焼きするようにしてます。で、オリーブオイルは基本的に不飽和脂肪酸なので、
うんうんうん、
まあ、飽和脂肪酸よりは体にいいとされてる。 だけど、まあ、それもね結構中性脂肪上がる人もねたまに患者さんで見るから、うんうんうんうん、やっぱオリーブオイルであっても取りすぎはねあんまり推奨されないんじゃないかなとは思いますね。
まあほどほどにっていうことだよね。ほどほどにがいいです。毎日毎日揚げ物とかはやっぱ良くないよね。やっぱ良くない
っていうことです。であとパーム油はちょっと環境破壊の問題もあって、あ、うんうんうん、やっぱすごく簡単に作れるっていうのがあるんでね、熱帯雨林をこう焼き切ってそこでパーム油の農場が作られたりとか、まあ、そういうこともあったりして、まあ、ちょっとなるべくね、あの取らないっていうようにしているものになりますね。
素晴らしい。
そして最後ですけど、はい、最後取りすぎないようにしているのは塩分です、うん、
あ素晴らしい。
塩、うん、で塩の取りすぎはね血圧が上がるんですよ、
う
ん、
ですよね。
そうで私はまあ家での食事はとにかく薄味にしてます、うん、もう感じるギリギリぐらいの感じ、うんうん、めっちゃ薄いと思う多分味。
そうかな。そうかそうか。
で夫もまあ同じ価値観なんですよ、うんうんうん、あのなるべく塩取らない方がいいよねっていう感じで、うんうん、まあ、その薄味でもねあの美味しいって言ってくれるの、そこがねありがたいです。だからゆかさん、あの薄味好きな人選んだ方がいいと思う
そうだね
婚活で
そうだね。
そうそうで、まあ、醤油も減塩醤油にしてますし、あと煮物とかね調味料はレシピの半分でまず作って、うんうん、味を見ながらまあ、最低限の量を足すっていう感じで作ってますね。でこの一般的なこの料理の知識ですけど、だしを効かせるとね、うんうん、塩分少なめでもうまみで美味しく食べられるっていうのがありますので、
そうだね、
まあ、日本はねだし文化ですから、
うん、そうだね。でだしもあれだよね、ちゃんとしただし、うん、なんていうの、うんうん、だし調味料だと塩入ってるじゃん、
う
ん
う
ん、
あそうそうそうだね。
だから、うんうん、なるべくちゃんと元からね、
元からのだし
カツオと昆布とねそうそう
だから、まあ、だしパックも私は減塩のものをね使ってるので、まあ、減塩だしパックとか活用してやっている感じです、
ね、は
い、
うんうん。
で高血圧がある人はですね、うん、1日の塩分摂取量を 6g 未満にしましょうという、うんうん、
6g
ガイドラインにも載ってるし、これ普段の診療でも指導してるんですけれどね、
うんうんうん、
6g ってじゃあどれぐらいなのかっていうと、うん、目安でラーメン1杯、
うん、
もう 7-8g 塩入ってます。
そうですよね。
なんかつまりラーメン全汁って言うんですけど、このラーメン用語でなんでそんな知ってるんだって話なんだけど、全汁ってあの汁を一切残さないっていうことを全汁って言うんですよ。つけ麺とかも全部、うん、でそのもしラーメン全汁してしまったら、うんうん、その他一日中全く何の塩も食べないとしてももう取りすぎになっちゃう。
そうだよね。
それぐらいだから結構ね相当気をつけてないと、この高血圧のこの 6g 未満っていうね、うん、塩分量は達成できないわけでしょ。
そうだよね。
で日常的に味を濃いものを食べ続けてしまうとやっぱ口が慣れてしまうでしょ、
うんうん、そうだよね。
で血圧がいざ上がってからじゃあいきなり薄味にしましょうって言ったらなかなかちょっと適応が難しいっていうのもあるし、うんうんうん、まあ、本人的に味がないものをずっと食べ続ける生活とか苦痛じゃない、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だからまあ普段から薄味に慣れておいた方がいいだろうなっていうことで、うんうん、なるべく血圧が上がらない食習慣をね身につけるっていうようなことを考えております。
素晴らしい。
はい、はい、そんな感じで今回口にしないものシリーズ、
はい、
やってみましたが、
はい、
逆に口にするものシリーズちょっと行ってみたいと思います、
はい、
で私はまずタンパク質はね意識して摂るようにしていますね、うん、
偉いな。
鶏肉、鴨肉、うん、お魚、豆腐、うん、卵、うん、このあたりですね大好きです、
うんうん。
であの毎日のね夕食のおかずのメインを、うん、牛または豚肉です、まあ、これは飽和脂肪酸多いから、
うんうん、なるほどなるほど。
牛肉と豚肉毎なんか続けて食べたらちょっと多いかなと思って、うんうん、牛オーは豚肉の日、
うんうん、
で次の日鶏肉、次の日お魚みたいな感じで素材のローテーションでこうメインを考えるようにしてます、
素晴ら
しい。でメインが、まあ、あっさりするときあるじゃないですか、うん、お刺身とかするとちょっとあっさりするときは、うんうん、まあ、副菜にアボカドを加えたりとか、お味噌汁をちょっとお揚げ使ってみたりとかして、
なるほどなるほど、
まあ、大体タンパク質と脂質の量が同じになる感じに考えてますね。
すごい、
うん、こう素材でおかずを考えていくってことね、
うんうん、
であと野菜キノコは無限ですめっちゃたくさん食べますでもちろん3食ね野菜食べた方がいいんですけど、朝からねサラダとかねおひたし用意できないよっていう場合は、まあ、食物繊維の粉のやつをね飲むとかでもいいと思いますね。で私は結構朝高タンパクヨーグルトオイコスとかと、うん、パンとコーヒーっていうメニューが多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、家でねホームベーカリーで焼くときはちょっと全粒粉を混ぜたりして、うん、そういう感じで食物繊維をプラスしたりしています。
なるほどね、いいですね、
うん、なんでパンを選ぶときもちょっと茶色いパン、うんうんうん、 全粒粉とか入ってるやつを選んでもらうと、それで自然に食物繊維取れたりしますので、そうなんだね、そういうところもね選択してみてください。
なるほど、うん、アメリカだとさ結構あの、うん、パンケーキ文化なんだけど、うんうん、プロテインがめっちゃ入ってるパンケーキの素があるのね。
あるよね。
そう、あれがね、うん、日本でも出てこないかな、うん、出てんのかな、最近見てないけど、ね、
私はマイプロテインとかで買ったことあるんですけど、ただやっぱ日本のパンケーキを想像してるとちょっとパサパサっていうか、あんま正直味がやっぱり美味しくはなくて、
う
ん、
そうか、うん、
だから自分で入れたらいいけどね、プロテインをね、そうそう、粉なんで、
そうかそうか、うん、そうなんだよね、
うんうん、と思います、
はい、
そんな感じで、まあうん、あのおすすめは高タンパク、低脂質、うん、中炭水化物、
お中炭水化物
で炭水化物制限とかねダイエット話題になったりするんですけど、私はね制限はしてないです、うんうんうん、炭水化物やっぱり大事なエネルギーなんで、うんうん、まあ、取った方がいいし、何より米、うんうん、うまいしょ、
うまい、
日本の米はうまい、美味しいそう、なんで私はねもう昼夜はねあんま気にせずに基本的に白ご飯を食べています。
いいですね。
でもあの食べ過ぎないように一応量を測ってるんです、うんうんうん、だいたい私130g ぐらいにしてる。
そうだよね。
でこれ結構糖尿病患者さんにはよく指導するんです、うんうん、糖質の量を一定にした方がいいので、ご飯の量を測ってくださいって言うんですけど、皆さんもねご飯の量を測った方がいいと思いますよ。
そうだね、確かに。
で大体何グラムぐらいかっていうのを見たら分かるようになってくるから、うんうん、まあ、それを自分のこう維持したい体重とか体型と釣り合うような量を食べたら、うんうん、まあ、基本太らないので、
なるほど、
うん、それも一つアドバイスです、
はい。
そんなわけで飽食の時代ですよね、はい、今 ね、
そうですね、う
ん、まあ、スーパーでもコンビニでもどこでも行けばすぐ食品が手に入る時代なんですけれども、うん、まあ、だからこそ知識を持って何を選択するかが大事だなと思ってて、
うんうん、
私食事制限っていう言葉があんまり好きじゃないんですよ、
う
んうんうん、なんか辛いじゃん、
ね、
制限って言われたら、
制限って言われる
とね、そう、だからあの知識をつけて選択しましょうっていうふうに言うんですけど、まあ、そうやって健康と食の楽しみ両方バランスよくね、うん、取っていきたいですよね、うんうん、美味しいものは脂肪と糖でできてるからね
そうなんですよね、
はい、はい、
バランスです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そんなわけで、
はい、
とことこさんから2通目のメッセージももういただいているわけですね、
はい、
はい、じゃあ2通目のメッセージを紹介してください、
はいはい、読みます。いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます、エピソード164まで来ました
さっき130だったのに
そうそうそう
爆速です ね、 ね、
はい、今回アンチへのマインドセットで、ふうかさんの人物像分析冷静かつ的確で夕食の支度をしながら聞いていて笑ってしまいました、私は自分ではガラスのハートと思っているのですが、子供たちから鬼メンタルと言われています、そんな私のマインドセットは、理不尽な文句を言いたいやつはそういう人種、勝手に言ってろです、
うんうんうん、
そんなの気にして自分の体調が悪くなったら損です。この考えになるまでいろいろありましたが、うん、こんな私なので、うん、風花さんのコメントがとても気持ちよく感じます。これからもキレキレのコメントを期待しています。お二人ともお体ご自愛ください。いただきました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お子さんから鬼メンタルと言われるということで、ね、きっとね頼もしいお母さんなんだと思いますよ、ね、お子さんから見てね、
うんうん、
そして理不尽な文句言いたいやつは勝手に言ってろっていうのは、まあ、本当にそうですよね、
うん、そうそうそう、
もうねスルーが一番よ、
そうそうそう、うん、そうですよ。
でもこれもまあ不安の話と似通ってくるかもしれないですけど、
うんうん、
でもスルーしようって思ってスルーするっていうのも実は結構難しいかもしれないですよね、
うん、
まあ、実際なんか悪口とか言われたらやっぱり嫌な気持ちになるのは確かだし、
うんうんうん、
まあ、だからちょっと論理的に考えて、あ、うん、この言葉は心に入れる必要がない言葉だなみたいに判断できると、ちょっと自然にスルーできるようになるっていうか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ほんまに忘れるんですよ。私この時のさエピソード書く時に何の悪口言われたか検索したからね、うんうん、自分の過去に
何言われてたっけ
と思って、そうそうそうです。そして本当にあの爆速でね聞いていただいて、ね、
ありがとうございます。
もう一日中流してくださってるぐらいのペースじゃないですか、ね、本当に
この2通の間結構短かったよね。
短かったんですよ。そう、30もう進んでるみたいな感じでありがとうございました。というわけでとことこさんのメッセージで今回テーマやらせていただきました。
はい、
いや、この2回をね、
はい、
対面収録で、うん、雑談さんで撮っているということで、はい、せっかく雑談さんに来たからにはやっぱ最後ビールをいただきたいっていうことでですね、は
い、いただきたいですね。
ちょっとビール飲みながら、
はい
はい、アフタートークをしてまいりたいと思いますそして今回はね、
はい、
バーの時間に撮ってるんですよ。
そうですね、
うん、前はのんちゃんたちと撮った時は、うん、 昼にとった
ら ね、だからバーはやってない、
バーはやってない時間だったんですけど、うん、今はあの5時以降のね、うん、バータイムにとってるっていうことで生ビールがなんと飲めるんでございます、ね、
タップから出てきて、
はい、というわけで最後はビールをいただきながらちょっと話しましょうか、はい、じゃあまず乾杯。
乾杯。うま
おいしい。
うまいですねめっちゃ美味しいね生ビールってやっぱ
めっちゃ美味しい。
これね、雑談さん6個、
うんうんうん、
タップっていうんですか、うん、
クラフトビール
ね、クラフトビール の、うんうん、あの生ビールのこのハンドルみたいなやつが6本出てて、
うんうん、
6種類あるんですけど、うんうん、私が今いただいているのが、
うん、
1番目の東京ブロンドというビールで、これが、ね、はい、定番だそうですよ。
そうですね、おっしゃってました。さっぱり、
そう、ほんとすっきりしてる、
バランスの良い、
バランスがいいしで、うんうん、苦味もね全くないわけではなくて、うん、こうビールらしい味わいがしっかりありながらスッと入ってくるんです。でアルコールを感じない、あ、入ってますよ、入ってるんですけどもうスーって入ってくるから本当染み渡る美味しさ、でゆかさんのやつが今日の2番なんですよね。
そうそうそう、うん、なんていうのあれ、キングオブザブリトンズ、
うんうん、アメリカって言ってたね。
そうですね、うん、のやつで、あのこれが一番アルコール度数が低くて 4.4% なもんですから、うん、これをいただきました、
ね、なんか強いやつは 8% とかね、
うん、
7% とかのもあるし、うん、あとなんかカクテルっぽくしてるのもあるっておっしゃってましたね、
あのヘーゼルナッツの風味みたいな、う
ん、とかね言ってたんで、ね、ちょっとそれも気になるんだけど、まあ、ちょっと、ね、今回一番定番のやつを、
は
い、
飲んでみました。
いただきました、
はい、飲んでみる、
飲んでみる、ちょっと交換しよう
飲み比べてみよう、
うん、全然違うわ。ゆかさんのやつ美味しいねこれも、うんうん、
私の方が苦味がちょっとあって
味がしっかりあるな。
ゆかさんのやつの方がなんかフルーティーだね、
う
ん、
そうそうそう、うん、これスッと入るでしょ、
すごい美味しいね、
うんうん、
どっちも美味しいわ。
ゆかさんのやつは結構ね穀物を感じる感じ
穀物を感じる、
麦を感じるという感じでございます、うん、で今日ね私2時か3時ぐらいに東京に着いたんですよ、
うんうんうんうん、
で本当は午後にホテルのアフタヌーンティーに行こうかってゆかさん言ってくれてたんだよね。ゆかさんアフタヌーンティー行ったことあるの？
あるよ、
はあ、すごい
何回かある。
東京で行った、
東京で行った、うん、ハワイでも一回行った。
あ、ハワイにもあるんですか、
う
ん、アフタヌーンティー。
そう、あの、あれで、あそこですよ、あのザ・ベランダ、
すごいね、
高かったけどね、なんかちょっと行きたいと思ってい
や確かにさ、アフタヌーンティーってなんか大人の女性の趣味って感じじゃない、
うんうん、確かにね、
憧れがあるんですよ、うんうん、でなんか都会感もあるしさ、
うんうんうんうん、
ほんで結構高いやん、
結構する、
高いやろ
高い、
5,000〜6,000円普通にするしさ
そうそうそう、
東京調べたらなんか高いところ8,000円とかのとこもあったよ、
うんね、そうなんだよ、
ご飯より高いじゃんね。
確かに、
いやでもまあなんか高いけど特別な体験として、うん、まあ、お支払いするのに出せない額でもないから、
うんうんうんうん、
まあ、それもいいなと思ったんですよ、
う
ん、
そうね、
行くことないですよ普段。
そうだよね、なんか結構さ、うん、高いところにあんのよ、あの、あ、物理的に高いところ、
う
ん、あの、
はいはいはいはい、
ビルの、
そういうことね、二十何階ってこと、
そうそうそう、だからすごいビューが良かったりとかして な、ね、なんかこういい感じの雰囲気とか ね、
特別な体験よね、
そうそう、まあ、そういう雰囲気も含めてのお値段だと思ってる、
うん、当然そうですよね、うん、そうでさ、なんかいろんなさホテルの写真見てんじゃんって、うんうんうん、うちのアフタヌーンティーはこういうセットですみたいなさ、うんうんうん、見ててさ、なんか既視感があるなと思ったら、
うんうん、
シルバニアファミリーに似てないですか、あの2階建てみたいな、
あ、あ、はいはいはいはい、はい、
感じで2階の住人のいちごタルトですみたいな1階のハムサンドですみたいな
確かに、
ね、感じになってて
そういうことか。
そうでさ、今日さ、うん、食事の話してたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ食狂病なのかですね、
うんうんうん、
私食べ物が素性で見えるんですタンパク質何パーセント脂質何パーセント、
はいはいはいはい、
糖質何パーセント、
はいはいはい、
みたいな感じ、
うん、
でアフタヌーンティーの本質やっぱり脂肪と糖ですよ。いや、あれ
はそうだよね、確かにね、
ケーキとかさと、ね、多いし
スコーンとそうサンドイッチ糖とかだからね、大抵
そう、でも場合によってはさ、なんかシャンパンとかついたりするところもあるじゃん、
ね、うんうんうん、
と思って、
うんうんうん、
でまあ見てて、でもこれだけの量の脂肪と糖を摂取するんだったら、うん、私ケーキより餃子がいいなって思っちゃったっけ
いや合理的でいいと思います
そうそう、餃子もまあ脂肪と糖じゃないですか、うん、まあ、タンパク質ちょっと多いかもしれないけど、うん、なって、
うんうん、
でこれからあの終わって新橋にね、うん、中華料理を食べに行くことになりました
そうですね
そうなんですね、新橋に、うん、あの有名なお店なんだけど、うん、四季ほうぼうやったかな、ぼうほうやったかな、なんか忘れたんだ四季ぼうって呼ばれてる中華料理屋さんがあって、
うんうんうん、
でそこのね、なんかあの 女主人さんなのかな、うん、が大久保佳代子さんっていう芸人さんにすごい顔が似てるっていうので、はいはいはい、有名になったところなんですけど、私の大好きな歌手の孫子業さんがそこの常連で、
うんうんうん、あ、へー、そうなんだね。
でなんかあの潜り天でっていうね、あの YouTube の企画があるんだけど、それでね出てたのよ、この新橋の中華料理屋さんが。なのであのそこにゆかさんを付き合わせるっていう、うんうん、あのおしゃれ女子にはほど遠い思考になってしまったっていう話でございますよ。もう
そうですね、
はい。で、うんうん、予約したんだけど、うんうんうん、あのそこね、
うんうん、
でもなんかすごいね、うん、なんか対応が単語だったの、うん、いつみたいな、あ、何月何日でお願いします、うん、何時、あ、何時からでお願いしますみたいな、名前大丈夫かなと思って、これ予約できてるんかなと思って、ちょっと予約できたかどうかはちょっと次回の導入トークで話しましょうか。
そうだね、楽しみだね。そんな感じでした。そうかそうか、うん、でもアフタヌーンティーってさ結構ボリュームがあんのよ。
でしょ、う
ん、
そうだよね。
もうねお腹パンパンになるから、うんうん、まあ、朝も全然食べないで行って、それだけ食べて、うんうん、もう1日の食事それだけみたい
な
感じで行ってるってことが多い、
うん、なんかデザートとさ軽食が一気に出てくる感じじゃない。
そうそうそうそう、う
ん、あれ飲み物は飲み放題なのか
い。それも場所による。
あ、場所によるんだ、
う
ん、
いくらでも飲めるところもあるし、なんか2杯までとかいうとこもあるから、うん、
2杯結構辛くない？
辛い。
スコーンで詰まったらどうするの？
お水は別にあるから
さ。お水はいけるんか。
そうそう、あ、そういうことか。ティーとかね、コーヒーとかがなんか限られてるところもあるらしいから、
う
ん、
なるほどなるほど。いやそうですよ、私あの去年にいちごビュッフェに行って惨敗したっていう話をしたことがあると思うんですけど、なんかちょっとアフタヌーンティーもそうなるかもなって今一瞬思ってしまった。
確かに、
ね、でもいつか行きたいですねアフタヌーンティーもね、
うんうん、いつか行こう、うん、じゃあもうその日の食事それだけ
っていう感じですね。プランでね、そうそうそう、うん、そうしないとやっぱちょっとね糖と脂肪があの過剰になりますんで、それからのちょっと走ってから行くっていうか、
ね、あ、そうだね
ランニングしてからアフタヌーンティーみたいな、うんうんうん、いいかもしれないです、
はい、
いやそんなわけで、はい、今日最後ね、ビール飲みながらのトークも入れてでしたが、
はい、
次回ですね174回目は、
はい、次回はリスナーさんからの質問に答える回
でございます、
はい、
まあ、いろいろ質問いただいておりますので、
はい、
詰め合わせ
だね。そうそう、たまにこういう時が来るね。
ありますよね、うん、いや本当皆さんメッセージありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
また感想や質問などありましたら yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンク酔っ払ってる各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。さようなら。
バイバイ。